FMC が新しい法人を作るというそういう情報が流れているというか流しているわけでありますが、完全に意図的に流しているわけですけども、いまだに新社名は決まっておりません。検討中です。で、多くの皆様からこんな名前にしたらどうでしょうかというご提案をいただいております。本当にありがとうございます。今のところまだこれというのが決まった状態ではないのですが、来週、これはもう9月の頭ですよね、9月の4日ぐらいですかね、までには、新しい社名を決定しようかなと考えているところです。でどういう体制で、会社なのか、どういう法人の形態になるのかっていうのも含めまして、そして何をやっていくのかっていうのも含めて、この1週間ぐらいでもうまとめまして発表をしていこうかなと考えているところでございます。本当にね、毎日いろんな準備を進めているんですが、父として進んでおりません。今日も昨日もですね、そういえばこうどういう風にしようかとかって考えながら、考えているうちについついビールを飲み始めたら、あまりに美味しくてですね、クイクイビールを開けてしまい、気がついたらそのまんまもう寝てしまうという、一番やっちゃいけないことをやってですね、時間の浪費をしてしまったということで、バカな僕みたいな感じで、一日を送ってるわけですが、ともかく今日もですね、いろんなこう資料を集めたりいろんなことをやって、時間をこう使っていたわけでございますが、さあどんな風になっていくか、どうぞね、皆さんもお楽しみにしていただきたいと思っているところです。でこの間ツイッターで夜中にですね、なんか私がつぶやいたやつがちょっと波紋を広げているようでございまして、それの弁解弁明もしておこうかなというふうに思っているところで、何なのかっていうと、令和新選組の動画が減ってるじゃないかというお叱りのメールをですね、夜中に立て続けに10通ばかり届きましてですね、他にも前からじわじわ届いてたのはあるんですけれど、で中には本当に口汚く罵る方もいらっしゃってですね、例えば流しそうめんなんかやってんじゃねえよとかですね、なんかこう なんか普段最近ちょっとお前ら遊びすぎだと、何をやってんだ春菜みたいな感じでですね、いろんな、それなんか急に来たんですよ、バラバラと、それでムカッときましてですね、それでいやいや別にこっちは怠けてるわけじゃなくて、今までは月に何本以上作ってねっていうようなね、決まり事が実はあったんですよ、でそれでそれ以上の数をこちら側は量産しようという、でそれが もちろんその制作費として令和新選組様からこう流れてくるというのがあったんですけれど、それが今回はぎゅーっとこう縮小化されてしまったっていうのがあって、でこっち側から作るにもちょっと作れない状態になっていて、で最初からこっち側に編集権がある番組っていうのもあるんです。それは何かというと、大石ちゃん自由自在と、八幡愛ちゃんの愛ちゃん自由自在、
はい、
でこれはもうこっち側が最初から作ってるやつなので、粛々と毎週1本ずつ作ってると。でそれ以外のやつでほら、例えば凱旋の街頭演説会の生配信とかが減っちゃってるでしょ、ね、それはね、その今こっち側が動こうにも動けない状態なんです、むしろね。で でそれにこういろいろとこうお叱りとかいうか文句が来たので、うん、いやいやうちにおるとも困んだけどなっていう話で、それをつぶやいたところ、あの皆さんからあのご心配の、ご連絡をいただいたんですね、大丈夫なんですかとかっていう、もう何かあったんですかと、山本太郎と榎田さんなんか喧嘩でもしたんですかみたいな、そういうことでは全くないので、あの決してあのなんかこう関係がギクシャクしてるとかそういったことではないので、あのご心配いただかなくて結構なんですけど、うん、今本数あの数が出せない状況にあるっていうのはもうあのご理解いただきたいというふうに思っております。あの番組作るにもただじゃないですからね、あの交通費だの何だのって経費がかかるわけで、それあのそれが出ないことにはどうしようもないというのがあって、まあそれもあってですよ、まあこうなったらこっち側の方で独自にやれるその法人としてですね、まあやっていった方がいいんじゃないかということで今会社を作ろうというそういう準備に入っているという、はい、まあ、あの話でございます。さあそういうことで、ちょっと前動きが長くなりましたがお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西、今日は新大阪 F スタジオからお送りしてまいります。お相手は榎田信也門と、
今日は、紀ノ国屋に行って喋りの本を2時間ほど読んでました春菜です。
そして、
はい、エクです、ごめんなさい
あと、FMC、九州、水前寺公園、サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、ポテトサラダが大好きな木田宇谷優子です。
はい、そうですか、はい、まあ、腹いっぱい食べてみればいいと思います、
ポテサラ食べてみる、はい、冷たい、
どんなポテサラがお好きなんですか。
どんなポテサラ、
いろいろあるじゃないですか、あのいかにもほら、あの出来合いのさ、なんかあのレトルトみたいなやつに入って売ってるのあるじゃん、なんか最近ね、ああいうのじゃなくてこうちゃんとあの芋を、
いやなんか手作り感満載のやつですね、
手作り感満載のレトルトのやつですね
違いますって
じゃなくてちゃんと自分で芋を潰して、
そう
あなた自分で作るんですか。
作りますよ、でも手間かかるじゃないですか、ポテトサラダってね、
そんな手間かかるかね
まあね、皮
むいてね、いろんなね、具材入れてね
っていうのを口に出して、そのあのデパ地下でお惣菜買おうとしてた主婦に言ってしまった人が炎上してましたね。
あったあった、
そうですね、昔ありましたね、そ
のあったあった、
まあまあ、ともかくポテトサラダを食べたいということで、はい、ぜひね皆さん、
でもあの、マカロニとかスパゲッティサラダよりかはいいんでしょ。
僕はマカロニサラダの方が好きです。
あれもうまいですね。
そうですか、は
い、
マヨネーズたっぷりのね、
はい、
マヨネーズ味が好きなので、マヨラーなので、ということで、そして今日はですね、こちら F スタジオには、この方お越しです。
こんばんは、高橋一郎と申します。どうもこんばんは、
いらっしゃいませ、
最近ですね、誰、すいません、ほんま誰やねんってことですけど、すいません、最近僕ちょっとハマっている食べ物がありまして、
何ですか。
木田上屋さんに以前、はい、焼いていただいた、
はい、
ピーマン覚えてますでしょうか。
おー、なるほど、ピーマン、うんうん、あれ前島くんのあれですよね、
はい、はい、あのあとさらになんか違う味付けをして焼いてくださったことあったじゃないですか。
あ、はいはいはい、はいはい、
あれをですね家で僕やってます、はい、最近2回、
お、素晴らしい、
はい、で昨日も食べまして、フェイスブックに上げたらなんかなんで丸ごとやねみたいなの言われまして
確かに最初とっつきにくいですよね。
あれはですね、口の中がすごい攻撃を受けるんですよ、食べるときに食べたことない方はわからないと思うんですけど、まあまあ、熱々のウインナーを食べる時の、うん、あれの何十倍かの熱量が、はいはい、ね、今の
中の空気がですね、熱湯がですね、
めちゃくちゃこう噴射されるんですよ、
はいはい、
ピーマン中
が、はい、
ジェット噴射みたいな、
ジェット噴射です。でもあれがちょっと美味しくて、
はい、お気を付けいただきたいですけど、
マヨネーズとバターと、
あー、いいっすね、はい、あ、バターいってますか、すごい、
バターいってますね、
あー、お
ー、と醤油、
合うね、バター醤油、
バター醤油いいですね、
そんな感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は前島くんちょっと別行事で、今日は珍しくお休みでございます、はい、さあ、ということでお便りをご紹介していきましょう、はい、まずこちらは、愛媛県四国中央市からいただきました。55歳会社員、ラジオネーム12人の優しいケムール人、
ありがとうございます。
ケムール人優しいんでしょうかね、どうなんでしょうかね、
そうですね、
月テレで 月セルでやったっていう聞かせてやんないの出版秘話を拝聴しました。
はいはい。
ところで江戸木田師匠そろそろ新刊出さないんですか？進行中の小説も小説もあったと記憶しております。早く印税生活に再突入してください。あ、期待しておりますってことでいただきました。いいですね、印税出生活、ね、
ね、
今大石明子衆議院議員はどうなんですかね、はい、印税生活突入じゃないですか、ね、あれだってこの維新嫌いが今どんだけ出てるのこれ、まあ、何部なのかちょっと知らないけど相当言ってっしょ
これね、相当言ってそうですね、相当言ってるんですよね。
まあまあ、 新書だからあの単価がそんなに高くないので1冊900円税金入れて990円なので、はいはい、まあこれの何割かがこうあって、
ね、
まあ、頭の中で今一生懸命計算してますよね。それはまあ無夫婦ですよね。
でもこれがねほとんど橋本徹とのあのね、あの裁判費用に消えていくという本
が、いや多分全然余裕じゃね
え。そんなことないですか？
うん、
だって想像してた以上になんか売れてる
感じが
僕ほんまに、
うん、
いや僕はなんか
だって増刷かかってるでしょ、ね、
え、マジですか？
だって、うん、あのあれですよ、発売前にもう造版ですよね。
そうそうそうそう、
あ、そうそう、確かにそれは。
だから初版の本を持ってる人って結構少ないと思うんですよ。
はいはいはい、
第2版第3版ってい
う
か、
まあまあそうね、はい、ええ、ということは、であとほら、まあおそらくこれ講談社ですけど、講談社もほっとかないから
ですね。
そしたらもう第2弾を、
あ、
次ほらね、公明嫌いとか、ね、
嫌い
自民嫌いとか
立民嫌いもやった
り、なんかいくらでも出せるよね。嫌いシリーズ、
そうですね、
嫌いシリーズ、
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 ね、これ逆に俺あの好きってやつを、
あ、好きシリーズ、
維新好きって書いて褒め殺すっていう、
太郎好きとかにしてるもん、太郎を褒めまくるやつ
みたいな。なんかそれとなんかちょっと、はい、あのあれじゃない、なんかちょっと嫌な人にはこびてるように思われるから、
なるほど、
なんかね、
ど
うですか、あの皆さん、あの、ね、本を出してみたいと思いませんか？
いやでも本当に、今日あのちょうどね本当に紀伊国屋に行ってたんですけど、
はい、
本屋には情報が山ほど落ちてるじゃないですか。
あの、まあ、落ちてるわけじゃねえぞ、情報売ってんだぞ、あれは。あれ拾ってたら万引きだぞ。
いやあそこへ行ってね、この中にあのちょっとでも自分のあの書いたものが並んでたらすごいいいなと思いますよね。
あら、
はい、
こうウォール・ハルナ、
はい、
ウォール・ハルナシリーズ。
あ、でもね、あのちょっと思ったことがあるのは、あの関西食べ物百貨とか、あの僕は寄せてもらってるだけですけどやってあるじゃないですか。まあ別にストロンボリマネさん主でいいんですよ。あの僕も脇にちょっと入れてもらえたらなと思います。
何、あの関西のそのお店を紹介する
本を出すと。食べ物百貨です、はい、
あ、
その通り食べ物百貨
です。でもなんかエルマガジンとかがいくらでも出してそうな、なんか
いやいや、まあ、
あの、はい、ねえ、あのもう本屋行くとだって平積みで置いてあるじゃん、なんかそこで、まあ、俺も買うけどね、
はい、
新
しい出方をねしてもら
う。今でもほらそういう情報誌ですよ、
はい、
そのグルメとかの、
はい、
あれって俺売り上げ俺確実に下がってる気がする
でしょうね。
そうですよね、
まあ、そうですね、ネット
ね、あのネットでさ YouTuber とかさ、
はい、
もうあの俺も何人か見てる人いるんだけど、チャンネル登録してる人いるんだけど、はい、やっぱ上手にレポートしてるのがあるのよ。
まあそうですね、
その関西の飲み屋さんを、ね、
はい、
練り歩いてるお姉ちゃんだとか、うん、
はい、
なんかそばうどん屋だけをこう専門にこう紹介してるって、もう何十万人ってチャンネル登録がいるようなやつとかいて、はい、だから俺もパクろうかなとちょっと思っててい
や、いいと思いますよあれ、
はい、いやだから、だからそばうどんでしょ、
はい、
でなんか飲み屋でしょ、
うん、
なんか隙間がないかね、なんかそういうね、なんかこうみんながねまだ相手にしてない、うん、なんかそういうあの分野で、ただただ関心もあるっていう、
はいはい、
なんか
そうですね、ラーメンもやってるし大食いもやってるし、なんだろうな、お好み焼きばっかりとかやってないですよ。
お好み焼きもあると思うよ、やってるの。なんかそれ取材俺なんかが見たことある。
あ、そうですか。
得意としてる人は。
あ、そうなんだ。
ああ、
風俗
は専門サイトがありますよ。そら、
そうか、
そら、
そうか、
シティヘブンとかいろいろありますからね。
あれどうですか、腰掛けれる場所。
腰掛けられる場所、
はい、ちょっと疲れた時に
ちょっと休憩できる場所、
はい、そういうなんて結構
お金を使わずに
ただで腰掛けれる場所っていうか、
ああ、
そういうのをなんかこう 連載していくとか。
この間あの夜にあの、ね、はい、あのあっちのあの西成の萩の茶屋駅の周りを歩いたんですけど、はいはい、もうあの腰掛けるどころかみんな路上で寝てました、ね、みんな休憩してましたけどね。
あそこら辺のベンチってあれですよね、あの真ん中にあのなんか取っ手みたいなのをつけて横に寝られなくしてあるんですよね。
いやだからベンチじゃなくてあのアスファルトの上に、
そうそうそう、
で多分暑いから今アスファルトの上の方が気持ちいいんじゃない。
ああちょうどあの寒さもしなくていいという、
そういう、はい、それを紹介するっていうのはダメです。
ああ
でも俺思うけど、はい、美容室ってどうですか。
美容室、
美容室紹介するっていうのある。
まあなんだろう、そういうヘアカタログとか、
例えば美容室のその、はい、店主のこの人おもろいとかそういうやつですか。
そ
う
だからこのなんかその
何系の話が好きな店主
とか、そうそうそう、なんか、うん、とりあえずあのやってくんろっつって座って、それで別にやってもらわなくてもいいんだけど、その人と語らってる姿をただ撮って、はい、その人のキャラクターを紹介するとかっていう、ちょっとほらなんかそこの店だったら行ってみてもいいなとかって思うっていう人もいるかもしれない。あれ美容室って浮気とかします？俺わかんないけど俺美容室行かないから。あ
結構でもね、うん、なんかもうずっとその名古屋にずっと通ってるとかにいますよね。
あ
どこに引っ越しても月1回
何が何でも貝塚 あの美容室に行かないと気が済まないという男もいますよね。別にどこでもいいじゃんとか、はい、買ってそれなのっていう、うん、それだったら別にそこら辺の1500円でいいんじゃねえのとかって思うぐらいのやつだけど、いや違うんですっていう頑固な人もいますからね。
そうですね。
あ前ですか。
前
あもう言っちゃいましたね。江戸瀬さんはあれですか、美容室とか床屋はあのずっと同じですか。
いやもうあのこの近所の1500円じゃなくて2000円か、ここはあの2000円でフルサービスのところに行ってるんですけど、もう私別にどこでもいいんですよ、ね、うん、あんまり髪型とかねあの気にしないんで、まあ大体朝になると爆発してたりしますから、ね、で別に私あのドライヤーも使わないし、大体櫛すら使わないので、うんうん、大体あのひどい状態、
自然乾燥
です、ね。木田さんなんかアイディアないですか。なんか
え
本でもいいですよ、別に本を出すのは木田裕子の
何
の
本。いやいや本は苦手ですので、
そうでしょうね。
何ですかそうでしょうね。いや
文才があるようにちょっと
そうそうそう、はい、苦手なんで、はい、
なんなら私があのゴーストライターということで書きましょうか、うん、
いやいやいいですいいです、全然もうあのはい大丈夫です。
木田裕子の人生をね、反省を語るっていう、
反省を語る、
本当に失敗しましたごめんなさいって、それ反省っていう
失敗しました、ごめんなさい、昔に戻りたいだろう。
ねえ、まあ私あのね小説はまあ書いてるのが今あの気が多いので、
はい、
同時にあの書き始めちゃうんで、うん、一度に、
はいはい、
でいつまでたってもゴールしないんですよ、うん、でもうあとちょいでゴールしかかってるっていうか、もうほぼほぼゴールしたのが一個あるんですけど、うん、それは出せるかなと思ってますけど、まだその小説系の出版社とか知らないんで俺、うん、全然だから売り込まないといけないから、うん、だからそっからがなんか嫌でね、面倒くさくてね、
大石さん経由であの講談社とか持ってってもらったらいいんだよ。
講談社に。ああ講談社ね、
はい、
講談社から小説を出す勇気がないなもん。
やっぱり、ね、出版社出ない方が、売れるんですか本って。
やっぱね、いや そうは限らないですよ。
限らないです
やっぱりあの小さな出版社だからこそ小回りが利くって時もあるし、
そうね、本を出す目的っていうか最終ゴールがどこに置くかなんですけど、有名になりたいなのか、印税稼ぎたいなのかあるじゃないですか、
あとほら名刺代わりに本を一冊作っておきたいっていう人いて、はいはいはいはい、そういった人なんかはほらもう自費出版でもいいっていう人いるじゃないですか、だから自費出版だったらいくらでもねお金さえ出せば本になるんだけど、まあ、それだとちょっと値打ちがない、ね、ないでしょ、だからやっぱ出版社 その編集者の目に留まって、その人と話をして、でどういう本作りをしていきたいのかっていうコンセプトをまとめていって、でじゃあうちの会社も社運をかけてこんだけ出しましょうみたいな感じになると、
はいはいはい、
やっぱこう勇気100倍になってくるっていう、であとその大きな出版社の利点は広告ですよ。これやっぱあのほらあの新聞の下の欄とかにほら広告が載るじゃないですか。
ちらっと載りますね、
はい、でほら講談社とか小学館とかでかいとこは、
はい、
もうほらもう下段のさその何段か使って、こう一度に何冊もの本をこう詰め込んでバーンって見せるからやっぱ目立つでしょ、
そうですね。
ところがほら小さい出版社だと なんかあのちっちゃな枠になんか尋ね人みたいな感じで2畳か3畳縦でこう入ってるような、はい、俺の聞かせてやんないもんね、はい、日経新聞の全国に載ったんだよ。
へえ、すごい。
あの広告がちっちゃいのが、
それすごいですね、
載せてくれた。あとあの俺のがありがたかったのは、あの紀伊国屋書店の推薦本になったんですよ。
へえ。
だからあの全国の紀伊国屋のあの店舗で平積みにしてもらったのと、はいはい、あとあのキノビジョンっていって、あのでっかいあのテレビがあるじゃないですか。
ああ、こっちでいうあのビッグマンとか、
ビッグマン組、はい、だから大阪ではビッグマンで流れてたの、はい、聞かせてやんない出版っつって、はいはい、それが一日中繰り返しで流れるから、はい、だからプラスにはなってた、
ね、すごいですね。
だからまあまあそんなことはあったんで、まあ、あのそのうち何か出そうと思います、
はいはい、
あのもしあのお聞き の出版関係の皆さん、うん、今のうち、唾、をつけておくといいですよ。榎田信也もお買い得です。よろしくお願いしま す、
ね、そうですね。
結構あの小回りの利くライターです。
小回りの
利く。続いてはこちら東京からいただきました。最近ね、火落ちにね、
はい、
迫る勢いで、
あの方ですね、
電気屋勤務日の出、
はい、
いただきました。先日旅先で偶然訪れた道の駅で興味深いデータを見つけました。
興味深いデータ。
鉄道好きとご推察します榎田さんにぜひともお知らせせねばと少しメモを取ってまいりました。ご存知かもしれませんが、日本には鉄道の駅が1410箇所、
1410箇所、
これ2021年4月現在あるそうです、はい、それに対して道の駅ありますね、道の駅、2022年の8月現在1198箇所、
あ、10分の1もあるんですね。
日本は自動車国家なのかと思っておりましたが、まだまだ駅の数では圧倒的に鉄道国家のようです。鉄道ファンが多くいることにも納得できます。道の駅というと昭和世代はサービスパーキングとかドライブインのことと思いがちですが、少々系統が違っているようです。1991年に実験的に試行が開始され、まあ、テストが、ね、開始され、1993年に正式に登録スタートとなり、日々更新中の道の駅は市町村からの申請に基づいて必要な要件を満たしていることが認められると国土交通省で登録される施設を意味しておりますと。だから誰でもあの俺道の駅作るからとかつって作っていいもんじゃないと。
ただのサービスエリアでもないという、
じゃないんですよ。道の駅としてにあの基準に満ちてるかどうかっていう。24時間利用できる駐車場があり、
はい、
清潔で安全なトイレがあり、休憩をする場所があり、地方のその地域の情報提供の機能があるなど、諸条件をクリアすることで認められるようです。ドライバーが安心安全に利用できることを目的にした施設のようです。ちなみに FMC の皆様の大阪府、別に FMC の皆様の時九州もいるんですけど大阪府には10カ所道の駅があるそうです。今回見つけたのは道の駅を記載した大きな日本地図でした。都道府県ごとに一覧でまとめてありました。そこでクイズです。
クイズ。
日本で最も多くの道の駅がある都道府県はどこだと思われますか。また逆に最も少ないのはどこだと思われますか。ヒントがあります。最小と最多の都道府県の差は127倍。わかんないよなこれ、さあどうでしょうか、どうでしょうか。でも割と簡単だと思いますよ
これ。荒れちゃいます。一番兵庫県じゃないですか。
おう、なぜ。
いや、なんか道の駅できたの兵庫県じゃなかったでしたっけ。で、あのちょっとポロッと思うんですけど、
ああ、
た記憶確かじゃないんですけど、ね、
いや、もうこれヒントっていうか割と、はい、単純なんですけど、面積でしょ。
北海道が大きいってことですか。
沖縄
さん、さすがです。なるほど、
それはもう北海道が断然有利ですよ。それは、
そっか、車社会だし、
はい、ということで答えは北海道127箇所、うん、対して最小っていうのは一番少ないのは1箇所しかないっていう都道府県があると。
1箇所、
1箇所、
これと1箇所、
道の駅を1つしか持ってない都道府県はどこでしょうか。
沖縄県。
沖縄県、はあ、そうですか。他に高橋君どうですか。
道の駅1個しかないところですよね、
はい、
逆に、
これ意外と難しい
かも。え、聞いた、 聞いたら意外なとこですか。
うん、なんとなくあそうかなというところもある。
四
国、でも足え四国のどこか、
高知とか。
高知でもなんか高知とかありそうですよね。なんかね、
東京都、
木田さんピンク、ピコーンはやめてください。
ピコーン。
東京都正解。
なるほどね、
はい、東京一箇所しかない。
そうなんですか。建てるとこないぐらい開発してるからじゃないですか。
まあそういうことだよね。逆にほら東京でもあの本当にあのね山奥の部分ってありますけど、青梅の先の方とかね、あっち行ったらそれこそ道の駅いらないもんね。でもそうであったとしても店あるもん
な。なるほど、
ということで、ちなみにですね、鉄道の駅の数では なんと1位は東京、2位が北海道、逆なんだと。まあまあね、まあ、東京はそれはまあ鉄道網がそれはもう異常なほどに発達してる、まあ大阪もそうですけどもね、まあ道の駅はそうだということで、どうですか、なんかこう印象に残る道の駅とかなんかありますか。なんか
印象に残る道の駅、
あれ前島くんとあの岡山に行った時にあの寂れていた道ですよね。
すごい印象か。
いやなんかここはねすごいんですよって、ね、あんなものもあってこんなものもあってとか言いながら。
いやそれあのあれだ誰があれ前島君があのあれだったっけ。あ
いや僕一番最初に言ったのは僕
のあんただよね。なんか子供の頃に家族で行って、すげえ楽しい思い出があって、あそこの道の駅は最高ですからみんなで行きましょうって言ったら、もう蜘蛛の巣が張ってる。
そうもう
あそこから春菜プランっていうのが始まったと言われて
る。あのゴーカートがもうね、あの廃墟のゴーカートみたいなやつってとかね、ほんまにね。
春菜さんの記憶はその、
いやだから幼
少見入りの
美しい時代のあの映像が残ってた。
それに俺たちを巻き込むというね。
そういう噂をなんかいくつか聞いたことがある。
だから20年の時が流れてこういう風になっただけで、20年前は素晴らしい場所だったわけですよ。
アップデートされてない情報が多いなっていう。
そういうこと。
僕でも僕は、あれですね、道の駅は千早笠間村の、道の駅千早笠間っていうのがあるんですよね。でそこにあの八幡愛さんが、
凱
旋で行った時に、それをあのインスタで見て行くんやと思って、で行ったんですよ。僕も追っかけて行ったんですよ。ほんならあのもういなかったんですよ、八幡愛さん。そこにで移動してて、スーパー大桑で結局電話したらスーパー大桑で買い物してるようになって合流できたんですよね。でそこの道の駅何がすごいかって言ったら、めちゃくちゃちっちゃいんですけど、なんかねおしゃれななんかね木のなんかあの家みたいなの建ってて、ピザ窯があって、土日だけピザを焼いてくれるんですよ。ほんでなんか美味しくて、なんかその後もう一回行ったんですよ僕、個人的にまた行って、みたいな、なんか道の駅ってなんかその野菜がめちゃくちゃ売ってて、
まあなんかね、なんかあの直売所があるような、ねね、イメージがあって、
なんかもう大体どこもそんな感じじゃないですか。
大体同じようなものですよね、あの商品構成も、野菜があってこっち側ので豆腐とか、そういうのがあって、場所によっちゃお肉とかなんかその加工品もあったりするんだけど、あとなんかあの
調味料とか、
ね、調味料とか乾麺とかね、
ありますね。
なんか
あのでかい風とか、ね、
そうそうそう、で あの製造メーカーを見たら全然違う都道府県ですよ。
そうそれよくあるやつ
なんかあとはまあお菓子とかね、
奥の方に菊の花とか売ってんですよ。
ああそうそうそう、
あの仏壇に住まれるような
墓参りを、
そう線香とか売って
る。はいはいはい。
結局その岡山に行った時の、岡山市内だったと思いますけど、道の駅に最後あれは前島君の記憶のとこだった。
あそうです、僕、先に僕のとこ行って、後で前島君のとこ行
って、それで着いたらもうそこもやっぱり何もなくて、でなんか知らないけどガラクタ市というのがあって、なんか古道具が並んでたんですよ、でそれをなんか見てたらあのカレーを入れるあのステンレス製のソースポットってあるじゃないですか、で あれがね中古でねなんか1個300円ぐらいで売ったんだよ ね、はい、ねまとまった数ね、はい、なんか4個だか5個だかセットになってて、はい、思わず買ってしまったっていう、
はい、未だに使われていない
何しに行ったんだろうな、はい、まあそういうことがありました、
は
い、
でも前島君も悲しんでましたよね、
はい、
それやっぱその
昔のイメージと
やっぱだからね日本ってね本当にいろんな地方はね、はい、もういろんな意味で疲弊してるっていうのはう、ね、やっぱ道の駅を見てもねもちろん、ねはい、そのにぎわってるところもあるだろうけれど、はいうん、やっぱ平均的に落ちてんじゃないですか、
ね、そうですね、
そんな感じがします。
エクさんいかがですか、どんな道の駅がいいとこありますか。
私ねほとんど記憶にないんですよ道の駅、うん、なんかサービスエリアたまに寄ったりもしたなっていう。
普段からね車運転してたりすればまあいいんでしょうけどね、
はい、しないんで、しないというか
今ここでねだって車まともに運転してるのは高橋君そして木田上優子、
はい、
我々全然運転しないし、
う
ん、私に至っては
車運転しないとそうですよね、
は
い、
ペーパードライバー状態ですね、
なので道の駅より駅の方が私は、は
い、そうですよね交通公共
公共交通機関で言いたいんですか。
それです、はい
はい、ということでございまして、はい、本当にねまあでも道の駅っていうのはまあどうなんですか、うん、でもあれで近所のドライブインとかを圧迫してるってことはないんですかね、はい、なんか民業圧迫になってたりすることはないのかしら。
どうなんでしょうね。
だってほら昔はさ街道沿いになんかドライブインって書いてあって、はい、なんて何が売り物なのか分かんないけどとりあえずうどんでもそばでもカレーでも何でもありますみたいなところだったけど、はいはいうん、今もうなんか廃屋になってるじゃんドライブインのや
つ。そうですね。
なんかね
ちょっとあんま流行ってない感じがしますね、
うん、トラックの人もそこをあと主にトラックの人を止めるような場所だったんだけどそれもなくなっちゃったんですよねトラック
が。例えば高速道路だとか、はい、そのいろんな国道だとかに、うん、TS って言ってトラックステーションっていうのがあって、はい、なんか亀さんマークがなんか書いてあったのが記憶してるんですけど、はいはい、であれも減ってんでしょ。
そうだね減ってますね。
で前はそのトラックステーションはトラックドライバーのため の、うん、その食事ができたり入浴、はい、あと宿泊ができるってやつだったけど、うん、今もうそれはそんな暇がないっていうか
あ
もうとっとと運べみたいな。
そんな感じですね。
あだからもうあれでしょパーキングエリアとかサービスエリアで車中泊がほとんどなんじゃないですか、はい、トラックの中でねまあそういうなんかね
そうもうちょっとちょっと聞いていいですか。
いやです。はいどうぞ。
さっき道の駅の基準っていうのがあるって言ったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で24時間なんかその駐車できるって言いましたっけ。
トイレできますね、
はい、で駐車場もずっと開放してるわけですね道の駅。
そう施錠しないですね、
うんうん、
あそういうことですね、あじゃあ泊まれるってことですね。そこで車中泊もできるってことですね。
やっていいかどうかは別だけれど入れるのは入る、
はい
うん、でトイレは使えるようにな
ってもいいかは分からないってことですか。
それは分かんない。その施設によるんで車中泊お断りしますって書いてあるところも中にはあるかもしれないですよ、うん、防犯上
の。あじゃあトイレだけを貸せるっていうことですか。
トイレは貸せます。トイレどこでも道の駅は24時間基本貸す、はい貸してるはずです。
そういうことですか。
やっていいかは分かんないけど YouTuber の人が結構泊まったりしてますよね。
あ
車中泊で、うん、はい、
まあまあ人に迷惑かけなければ多分大丈夫だと思うんですけどね、
うん
です ねということで。
そうだな、今思い出したんですけど、道の駅千草っていうところがあるんですけどね、
はい、
そこでは昔ツチノコが発見されたと。いや発見されたっていうか見られたんで、それでそのツチノコを見つけたら1億円あげるよっていうのを町ぐるみでやってたんですけど、はい、今はちょっと合併しちゃったんでどうなったんだろうなっていう、はい、ツチノコを見つけたら1億円あげるよっていうそういう道の駅がありました、はい
はい極めてどうでもいいサイト情報ありがとうございました、
は
い、
道の駅千草です、はい
さあ皆さんもねぜひツチノコを発見して、
はい
まあ、別にその道の駅千草に報告しなくてもツチノコを見つけたっていうだけで相当なインパクトはあるはずです。
そうなんです。
ぜひ今こそツチノコを見せていただきたい。
はい
若い子は知らんやろな。
知らんでしょうね。
ああ、
ね
ねえ、
土の子って
江戸家さん実際でも探してた時代とかあったんですか。
何がですか。土の子ですか。いや探したことはないですけどね、はい、土の子みたいな蛇を見つけたことありますよ、はい、あのなんかあの
だって伝説でしょ、
ね、動物を飲み込んだ状態の青大将を見たことありますよ、ね、
そうです。膨れたら似たようなやついますよね、あれね。
多分あれなんかあのウサギとか食っちゃった蛇だと俺は思うけどね、
はい、
あまあそういうことで、本当にね、ハンナ君の活躍をね、
はい、
皆さんも期待していただきたいと思います。はい、一旦 CM に来まして、はい、この後もお便りをご紹介して、参りたいと、準備してなかった、はい、参りたいと思います。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの、本当、
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ、ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。